City Information。
皆さんこんにちは。サンダ学び子育て情報局の時間です。この番組は毎月第1、第3月曜日のお昼12時からお送りしています。サンダ市では学びの街サンダを目指し、教育や障害学習の充実を図るとともに、子育てしやすい街の環境づくりのため、さまざまな取り組みを進めています。この番組では、スタジオに市役所のご担当者の方にお越しいただき、教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについてお話しいただきます。お相手は藤田のぞみです。今回は学校支援ボランティア事業の事務局を担当されている三田市役所健やか育成課小橋さんと、明石家台小学校で地域コーディネーターをされている渡辺幸子さんにお話を伺います。まずは小橋さんからです。お願いいたします。
はい、健やか育成課で学校支援ボランティア事業を担当しています小橋です。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。まずは学校支援ボランティア事業について、どのような事業なのか教えていただけますか。
はい、未来を担う子どもたちは地域の宝です。三田市では地域全体で子どもたちの成長を支え、はい、地域を創生する地域学校共同活動を推進するために、はい、学校支援ボランティア事業を実施し、はい、地域ぐるみで子どもを育てる環境づくりを推進しています。もう少し噛み砕いてお話しさせていただくと、
はい、
学校の業務は多岐にわたっていることは皆さんご承知の通りだと思います、はい、少し手を貸していただけると子どもたちがより安全にスムーズに活動できるという場面がたくさんあるようなんです。そこで学校の要請に応じて、できる人ができる時にできることを支援するというのが基本的な学校支援ボランティア活動の考え方なんですよ。
ありがとうございます。地域全体で子どもたちの成長を支えようという事業なんですね。
はい、
具体的にはどのような活動にどれくらいの方が携わっていらっしゃいますか。
まず志のある方に自らボランティア登録を行っていただきます。
はい、
ピアノの得意な方なら楽器演奏の支援ができます。午後の時間にゆとりのある方なら登下校見守り支援ができますといった具合に、
はい、
ご自身の経験や専門性などを生かしてできる活動を登録していただきます。そして学校からの要請に応じて都合が合えば活動していただくという流れになります。
はい、例えばどんな場合が挙げられますか。
はい、もし三田小学校で来月2年生の子どもたちが町探検をする学習があるとなれば、その時に見守りをしてくれるボランティアさんを募集したいなとなります。
はい、
三田小学校で見守りボランティア活動をしてもいいよと登録してくださっている人たちに、何月何日何時からの活動に協力していただけますかとお声かけをして、OK ならば活動していただくというものなんです。
なるほど。
現在441名もの方にボランティア登録してくださっています。
たくさんの方が登録されているんですね。
はい、
その皆さんが学校を中心にして教職員の方やお子さんたちと一緒に活動するということですね。
そうなんです。
まさに地域ぐるみでの子育てに参加しているという感じですね。
そうなんですよ。学校も助かるし、
はい、
地域の方の生き生きとした活動の場にもなる事業なんです。
学校から要請される活動とおっしゃいましたが、それはやはり多岐にわたるものなんでしょうね。
はい、その学校業務に対して大きく学習活動の支援と環境整備の支援の2つに分けて支援をしていただいています。
学習と環境ですね。
そうです。学習支援とは、家庭科のミシンや調理など実習時の支援、
はい、
それからパソコンや英会話などの指導、戦争体験のお話をしていただくなど、学習そのものに関わるものです、
はい、
環境整備支援とは、登下校の安全指導から花壇のお世話や草引き、校舎の補修など、学習そのものに関わるんではないけれど、
はい、
学校の環境づくりに関わるものなんです。本当に多岐にわたっています。
そうですね。
ですから登録される方にはその方の経験や特技などを書いていただき、できることで活躍していただくようになっています、
はい、では学校からの要請というのは、登録された方に個別にお願いをされるのでしょうか？
いえいえ、学校とボランティア登録をしてくださっている地域の方の間を取り持ってくださるキーマンがいらっしゃるからできるんです。
そうなんですね。
それが地域コーディネーターさんなんです、
はい、
学校によっては学校の教職員の先生が担当されているところもありますが、学校の思いと地域の方の思いをつなぎ、日々奮闘をしてくださっています。健やか育成課は事務局として主にはボランティア登録の手続きや管理を行っております、
はい、
実質的に活動を取り仕切られているのはその地域コーディネーターさんなんです。
そうなんですね。
この2年の間、コロナ禍で新たに見えてきた活動もあると伺っています。今日は明石台小学校で地域コーディネーターをしてくださっている渡辺幸子さんをお呼びしましたので、具体的な中身については渡辺さんに伺っていただけますか？
はい、わかりました。それでは地域コーディネーターの渡辺さんです。よろしくお願いいたします。
はい、明石台小学校で地域コーディネーターをしています渡辺です。よろしくお願いいたします。
お願いいたします、はい、渡辺さん、早速ですが、新型コロナウイルス感染症が学校に大きな影響を与える中でも、学校支援ボランティアの活動を継続的に行っていらっしゃるとお伺いしています。まずは今年度どのような活動をされてこられたか教えてください。
はい、今年度の教育学習支援においてですが、1年生には給食配膳補助、はい、これはコロナ前にはなかった活動になります、
はい、
2年生には公園探検の付き添い、
はい、
3年生にはホタルを中心とした環境学習、
はい、
4年生には平谷川や水についての環境学習と地域防災の学習、
はい、
5年生には家庭科のミシン補助、
はい、
6年生には平和学習を行いました。
そうなんですね、
はい、それから環境支援においては、
はい、
毎朝の子どもたちの登校時見守りや、
はい、
花の苗の植え替え、そして草刈りを行いました。
そうなんですね。たくさんの業務といいますか、
はい、
支援をされていることがよくわかるお話だったんですが、はい、これまでになかった給食配膳の支援などは、
はい、
コロナ禍だから増えた支援であって、
はい、
お子さんたちの安全を守る一方で、先生方の負担が増えた部分をボランティアの皆さんが入ることで負担の軽減にもつながっているんですね、
はい、
学校にとっては本当にいろんな面でありがたい存在じゃないかと思います。
はい、
それにしましても、感染対策などをしながら年間を通してさまざまな活動で学校を支援されてきたということなんですが、はい、通常の時とは違ってコロナ禍だから特に大変だったこともあったのではないですか？
はい、そうですね。学校にとってもボランティアさんにとっても安全安心を確保するということが今まで以上に必要になりました、
はい、
ボランティアさんの来校時には、うん、検温の上健康カードに記入いただくことや、
はい、
支援活動が密にならないよう、
はい、
換気のいい場所の確保ですとか、子どもたちのグループ編成の少人数化にも努めました、
はい
はい、具体的に申しますと、ミシン学習では、コロナ前は、学習は家庭科室で行い、1テーブル約5人の児童に対してボランティアさんが1人入っていただくという状況でした、
はい、
ですが今は2階にある理科室 を家庭科室の補助教室としてミシンやアイロンを運び込み、2つの教室で学習を進めることと、また1クラスの児童の人数を半分に分けて、1テーブルの子どもの人数を 2,3 人に減らして、その分入るボランティアさんの人数も倍近く配置するようにいたしました。
そうなんですね、
はい、また、はい、大丈夫ですか、
はい、どうぞ、はい、お願いいたします、
はい、また教室が1階と2階と分かれたことで、私は主に2階の理科室を担当させていただくことになって、児童の様子ですとか、時間配分、それから作業状況など随時あの1階にいる担任の先生と連絡を取りながら全体をコーディネートする必要がありました。
はい、そうなんですね。これまでは1箇所で全てが見られていたところが、まずは2箇所に分かれて、まあ、先生との連携も取りながらということで、まあ、ボランティアさんの数も増えたということで、いろいろとこう配慮しなきゃいけないところ、コーディネートしていかなきゃいけないところというのが増えていったということなんですね。
はい、そうなんです。
はい、
それと、はい、はい、あのもう一つ、あの活動する中で大変だと思ったことがあって、あの一軒一軒訪問させてもらってボランティアさんを集めるんですけれど、もうすぐ学習日を迎えるとなった時に、まん延防止等重点措置や緊急事態宣言の発令によって、活動が急遽中止になることが何度か発生してしまいました。
そうですよね、
はい、で直近では、まあ、1年生との昔遊び交流が予定されてたんですけれども、約40名の方にボランティアさんをお願いしてたんですが、その中止という残念なお知らせをすることになりましたので、お一人お一人またあの訪問させてもらって、その中止とお詫びの状況を説明させていただいたということで、いくらねこちらでボランティアさんを集めても、コロナで活動ができなくなるという大変さが多く感じられたと思います。
そうですね、
はい、
あの本当に実施に持っていくところまでも本当に大変ですし、それがいざ中止になってしまってで、あの、お一人お一人にその旨をお伝えして理解していただくというところも、全て渡辺さんのような地域コーディネーターさんたちがなさっているということですね。
はい、
はい、あの学校と地域の方の間に立って、こう双方の思いが通じ合うような活動ということで、本当に大変な思いもされていると思いますけれども、安心に安全に活動してもらえるように配慮しながら行っていらっしゃるということで、本当にこう頭が下がる思いでお話を伺いましたし、学校支援ボランティアのぬくもりのある活動の力強さというのも実感できるところかなと思いました。まあ、そういった力強い活動ができる原動力というのはどこから来ているんでしょうか。
あの私昔に、主人の仕事の関係で、家族でアメリカに住んでいたことがあるんですけれど、その中で生活や学校に関してわからないことがたくさんあって、困っていた時に、まあ、現地の周りの方々にたくさん助けていただいたことが、今も強く心に残っておりまして、このいただいた恩を今住んでいる地域に返していきたいと思う感謝の気持ちから、今の活動につながっているのかなと思っています。
そうなんですね、はい、本当に温かいこう経験をされた、そこが生かされての学校支援ボランティアの活動ということなんですね。
はい、それからまたボランティアさんからも、あの支援させていただいて楽しかったとか、嬉しかったとか、まあ、自分がこの年になっても役に立てているという実感ができたことがありがたいというようなお気持ちを聞かせていただくことで、より励みになっていると思います。
そうなんですね、まあ、そういった声が聞かせていただけるというのは、まあ、ボランティアさんの中でもこう嬉しいことだと思いますし、学校やお子さんたちにとってもありがたいことだと思います。本当に学校にとってありがたい存在活動だと思いますけれども、ボランティア登録をして活動してくださっている方たちにとって、まあ、地域の子育てに関わっていらっしゃる誇りですとか、ご自身の特技や経験を生かす機会として、あの渡辺さんがおっしゃる通りで、もう大きく言えば生きがいにもなっているということですよね。
はい、
まあ、だからこそ渡辺さんが周りの地域の方を
ボランティア活動にお誘いして一緒に活動する仲間作りにも力を入れていらっしゃるんですね。
はい、まあ、私の場合ですが、はい、ゆっくりじっくり細々とという感じで活動しています、
はい、
まあ、自分の出かける先で、まあ、お知り合いになった方に少しずつ学校支援の話をしていくという感じになりますが、その中でも特にアカシア台にあるコミュニティハウスというところは、
はい、
たくさん人が集まります人材の宝庫ですので、よく足を運んでは知り合いを増やして、
はい、
まあ、その中で雑談をし興味を持ってくださる方に少しずつ声かけさせてもらっているので、
うん、はい、
まあ、今はアカシア台桜坂の地域においては、
はい、
まあ、約80名ぐらいのボランティアさんにご協力をいただいている状況です、
うん、そうなんですね。本当にたくさんの方、はい、渡辺さんを通してこう人材の宝庫であるコミュニティハウスから生まれているということなんですね、
はい、
渡辺さんのような思いを持つ方たちの輪が学校支援ボランティア活動そのものなんではないでしょうか。ボランティアの皆さんのぬくもりある心意気を改めて感じました、はい、サンダの子どもたちに対して学校に何かお手伝いできることがあればという思いを持って活動してくださるボランティアの皆さんの姿はサンダ子にとっても宝物でありサンダの誇りではないでしょうか、
はい、
改めてお伺いしますが、
はい、
まだまだコロナ禍が続きます。その中で学校支援ボランティア活動の未来というのはどのようなものになっていくとお考えですか。
そうですね、このコロナの影響で、
はい、
イベントや活動が数多く自粛されているんですけれど、はい、ボランティアさんの学習支援というのは子どもたちにとって地域の方々と交流できる、はい、とても貴重な時間になっていると思います、そこで、子どもたちには自分たちを支えてくださっている地域ボランティアの方々のお名前や顔を覚えるようになってもらいたいと思うことと、まあ、支えてくださるボランティアさんの熱い思いとか、まあ、環境がとても自分たちにはありがたいことだと感じてもらいたいなと思っています、はい、見守られていることの大切さを感じられたら、きっと今度は子どもたちが大きくなった時に地域に恩返しをしていく、まあ、そういう地域愛を持ったサンダっ子が増えていくような気がしています。
わかりました、
はい、
本当にこういろんな事業イベントや活動が自粛されていく中で地域の方と出会う機会というのも本当に今減っていると思うんですけれども、はい、おっしゃるようにボランティアさんのお名前お顔を覚えていただいて、
はい、
見守っていただいてるんだなっていうところを知ってほしいですよね、はい、そしてそういった高いサンダが大好きだと思ってくれるお子さんたちが増えるといいですよね。
はい、きっとこれからも子どもたちが地域の方の、まあ、出会いの先にいい気づきが持てるように私も見守っていきたいと思いますし、また学校支援に少しでも多くの方々に興味を持ってもらえるように啓発していきたいと思います。
ありがとうございます。地域の宝物でもあるお子さんたち子どもたちを地域で育てていくために学校支援ボランティア活動はますますなくてはならない存在になっていきそうですね、
はい、
さあそしてその活動を学校と地域の架け橋となって支えていらっしゃるのが渡辺さんのような愛のある地域コーディネーターの方ということですね。
ありがとうございます。
特にコロナ禍では子どもたちにとって日常生活が大きく変化している環境の中ですが、ふるさとサンダのぬくもりを感じながら学校生活を送れるというのは将来的に力強く大きく羽ばたくエネルギーの源になっていくのではないかなと感じました、はい、渡辺さん今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
では最後に学校支援ボランティア活動の登録の仕方など手続きについてもう一度健やか育成課小橋さんにお話を伺います。お願いいたします。
はい、学校支援ボランティアの登録は毎年4月始まりの1年更新となっております。
はい、
現在ちょうど令和4年度の登録者の募集を始めているところです。
そうなんですね。
1年を通していつでも登録はできます。 ご自分の特技や経験を登録していただくことと、
はい、
活動可能な時間や活動可能な校区を登録していただく、主にはこれだけ登録していただければできる活動です、
はい、特技や経験、そして活動時間、活動校区ということですね。
そうなんです。登録の仕方は学校や市役所に置いてあります登録用紙に必要事項を記載し、健やか育成課に提出していただくか、
はい、
もしくはオンラインで登録フォームから申し込んでいただくことができます、
はい、
登録フォームは市のホームページに掲載されています。登録について市健やか育成課559-5046までお問い合わせください。
はい、わかりました。
一つお伝えするのを忘れていることがあります。
はい、何でしょうか。
学校支援ボランティアはご登録いただきますと安心して活動していただくために市で保険に入っております。
そうなんですね。まずは安心して活動していただける環境づくりあってこその活動ですよね。
そうなんです。最後にもう一つ知っていただきたい活動があります。実は依頼に応じて活動するだけではない取り組みをされていらっしゃる方もいらっしゃるんです。
はい、そうなんですね。
例えば特技を生かした専門性の高い選定作業では、
はい、
登録されている方々が独自にチームを組んで、学校からの依頼があれば下見から作業まで行われています。公募選定の相談もあると伺っています。安全を担保しながらの作業につなげているそうです。
そうなんですね。
さらに技術アップのために情報交換もされているように伺っています。それから図書ボランティアに登録された方の中には、
はい、
サンダー学校図書ボランティア連絡会を立ち上げ、市内の図書館ボランティアさんの参加希望を募り、子どもたちの図書環境の向上を願い、スキルアップのための学習や情報交換などもしておられます。
ボランティアさん同士のこう連携もありますし、向上心もすごく高めていらっしゃいますね。学校区を超えて、さらにはボランティア活動とはいえ専門性を高めながらの活動もあるということです。学校支援ボランティア事業の魅力の一つですね。
はい、そう思います。
これからも活動の輪がどんどんと広がっていくことで、笑顔の輪が広がり、地域の底力をぐんぐん引き伸ばしてほしいですね。
はい、おっしゃる通りです。何度も繰り返すようですが、
はい、
学校支援ボランティアの活動はできる人ができる時にできることを無理なく楽しくをモットーに、地域の未来を担う人材を育て、未来のまちづくりにつなげていく活動です、
はい、
またボランティアの方々が培ってきた知識や技術、経験を発揮する場になるとともに、活動を通して自らの生きがいや人と人とのつながりを築いていく大きな可能性を秘めている活動なんですよ、
はい、
ボランティア登録にご関心のある方は、三田市役所健やか育成課までぜひお問い合わせください。皆様のお申し込み、お問い合わせをお待ちしております。
ありがとうございます。放送を聞きの皆さん、未来を担う三田の子どもたちを学校と一緒に育てる学校支援ボランティアに関心のある方は、ぜひ事務局にお問い合わせください。詳しくは三田市のホームページでもご覧いただけますが、先ほどご案内いただいた学校支援ボランティアの登録についてもう一度ご案内しておきましょう。学校支援ボランティア新年度の登録者の募集がただいま進んでいます。学校や市役所などにある登録用紙、または三田市のホームページの登録フォームでご登録ください。お問い合わせは079-559-5046 559-5046、三田市役所健やか育成課までお電話ください。健やか育成課の小橋さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は三田市役所健やか育成課小橋さんと、明石屋台小学校地域コーディネーター渡辺さんに、 学校支援ボランティアについてご紹介いただきました。次回の放送は2月21日月曜日お昼12時からお送りします。また本日の内容は三田市のホームページに掲載しますので、ぜひご覧ください。三田学び子育て情報局、この時間は三田市が進める教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについて分かりやすくお伝えしてきました。さて次はどんなお話を聞かせていただけるのでしょうか。どうぞお楽しみに。